神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ルカによる福音書1章39節から56節です。新約聖書100ページです。ルカによる福音書1章39節から56節まで。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる ものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。我が魂主をあがめと題してメッセージを伺います。
ただいまルカによる福音書1章39節から56節までをご一緒にお聞きいたしました。このところにはまもなく母親になろうとしている2人の女性の出会いの出来事が語られています。特にその中の46節以下のところでは、マリアの賛歌として知られる有名な賛美の歌が載せられています。今日はこのマリアが賛美をしている言葉に光を当てて、この箇所から御言葉を聞き取りたい、そのように思っています。マニフィカートというふうに言われますけれど、これはラテン語の聖書で、マリアがここで最初に口にしている言葉、日本語ですとあがめますという言葉ですが、このあがめるという言葉がラテン語でマニフィカートという言葉ですので、そこから取られています。マニフィカートというのはあがめるという意味です。でマリアは神様を賛美してまず語るんです。47節48節です。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。 今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。マリアの賛美はまず救い主である神様に向けられます。神様は救い主、したがって地上を生きる人間に対して決して無関心な方ではありません。命の源である方として、一人一人の人間をこの地上に生まれさせたら、あとはもう関わらないで人間だけで勝手に生きていけと、そんなふうにおっしゃる方ではありません。神様は私たちに命を与えて生きるようにしてくださった命の源である方であり、また私たちの人生の日々を絶えず支え持ち運んでくださる方でもあります。神様は私たちの生活を見守り、必要な時には御言葉をかけて慰め支えて、私たちに生きる勇気を与えてくださいます。まさしくマリアがここで言っているように、一人一人に救い主として出会ってくださるのです。マリアはここで最初にあがめますというふうに言います。このあがめるという言葉は、もともとの意味は主を大きくするという意味です。日頃私たち人間は自分が大きくなりたい、自分が大きくされたい、認められたい、そう思いながら生活しています。しかしマリアはここで人間ではなくて、人間を支え温かく顧みてくださる救い主である神様の前に身をかがめ、主なる神様を、この方をこそ大きくするというんです。人ではなくて神様にのみ目を注ごうとします。神様はご自身が命を与え生きるようにしてくださったすべての人間一人一人覚え、深い配慮を持って顧みてくださいます。そしてそのような中でマリアは、取るに足りない自分のようなものにも神様が目を留めてくださり、御心にかけてくださったと言って感謝するんです。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださった、そう言って感謝しています。この世にあって誠に小さいもの、貧しいはしためにすぎないものを主が顧みてくださっている、その事実を感謝しています。マリアは自らのことを本当に幸いだとそう言うんですけれども、それは貧しく乏しいものでしかない自分のようなもの、人生の中でさまざまなものを失い、貧しくされた中でただ自分でしかいられないようなもの、そういうものを主が訪れてくださり、顧み支えてくださる、本当に貧しいこの自分を主が共に歩み生きようと呼びかけてくださることを知って、本当に幸いだ、そう言っているんです。で、世の中には神様の支えも憐れみも知らないまま、ただ自分の生きたいように命を生きている、そういう生き方しか知らない人も大勢います。そしてそういう大方の人たちにとって命や人生というのは自分の思いや願いを実現するためのステージのようなものに感じられています。大方の人にとって人生で最もいいこと、最もいい人生というのは、いつでも自分の思いや願いが形をとって実現することであり、その自己実現こそが人生の生きる意味であり理由なのだ、そう思い込んでいます。 そういう人というのは私たちが暮らしているこの社会では大勢いるんです。そしてそういう生き方をする人にとっては神様の御心も神様の救いも関係ありません。人生というのはただ自分の気持ち、自分の思いを実現する場所、自分を大きくしようとする、そういう場所でしかありません。自分が大きくなるためにひたすら努力し頑張る、自分のなりたいものになろうとする、そんなふうに生きるようになります。しかしです、そんなふうに自分の思い通りに生きようとする人たちも決して実際には自分の思い通りに生きることができるわけではありません。人間は神ではありませんので、能力においても知恵においても限界があります。自己実現を目指して生きる人というのは自分自身の限界に突き当たらざるを得なくなります。自分の思ったまま自分の願ったように生きることができない、そういうところでいずれ必ず挫折を経験することになります。で、自分の願い通りに行かなかったり思いを超えるような事態に直面するというとき、そこではただ思ったことが実現しなくなったというだけでは終わりません。人生の意味というのは自己実現だと思ってきているわけですから、それが実現できないとなればもうそれ以上自分の人生の生きる目当てがないということに気づくほかなくなります。そしてそこでは自分がそれ以上なぜ生きるのか、なぜここを生きていかなければいけないのかという生きる意味も喪失してしまうというふうになりかねません。私たちが自分の思いを実現しようとして生きるときには、結局私たちは大変虚しい生き方をせざるを得ないんです。しかし神様はそういう人間一人一人を深く憐れんでくださり、御心にかけてくださいます。クリスマスの喜びというのは深い神様の憐れみ、慰めによるものです。救い主が貧しいものでしかないもの、取るに足らないと、そんなふうに思わざるを得ないちっぽけな者たちのものを訪れ、共にいてくださり、あなたと一緒に私は生きてあげよう、あなたはここで生きるのだ、そう呼びかけてくださるところにクリスマスの喜びが生じます。それは慰めであり、同時に生きるための勇気でもあり、力となっていくんです。マリアは力に満ちておられる大いなる神様が有無を言わさないで自分をそのような慰めの中に置いてくださったということを思って言葉を続けます。49節と50節のところです。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。深い慰めの中に今生きている、そういうマリアですが、それはマリア自身が努力したことでたどり着いた境地というのではありません。むしろマリアとすれば全く思いがけないことと言っても言い過ぎにはならないと思います。神様が今マリアの生きている状況に一方的にマリアを招き入れ移されたんです。それはどんなふうに始まったか。ある日天使がやってきて、マリアの中に新しい命が与えられているということを告げます。 そしてそのことでマリアが今までと違う全く新しい状況の中に置かれて生きているのだということを告げるんです。このことについてあらかじめマリアに何らかの打診があったわけではありません。マリアの了解のもとでこのことが起こったのでもありません。全く不思議なことですけれども、神様の霊が一方的にマリアに働いて、その結果マリアは体内に幼子を身ごもり、主と共にあるものとされたんです。で、したがってマリアとすれば、49節のように、力ある方が私に偉大なことをなさいました。そういう以外に言いようがないことになります。マリアはそんなふうに、自分が神様の慈しみの中に移されているということを知りました。しかし、このマリアの言葉というのは、よく考えますと、ここにいる私たちも似たようなことを経験させられているのではないでしょうか。もちろん私たちは自分の体内に赤ちゃんを身ごもっているわけではありません。しかし私たちが神様の民の一人に数えられている、神の民の一員とされているというのは、私たち自身の努力や心がけによったことではないでしょう。どなたの場合にも本当に不思議な仕方で礼拝の生活に道が開かれ、そして教会に出入りするようにされた。で、そういう生活を送っているうちに神様の力が働いて、自分は神の民の一員に数えられているっていう思いが生まれてきたのではないでしょうか。で、キリスト者は洗礼を受けて、正式に教会の枝とされ、神様の民に数えられるようになります。しかし考えてみると、それはです、洗礼の時に忽然とキリスト者になるというのではなくて、洗礼式よりもずっと以前のところで、私たちは主イエスキリストに伴われ、キリストに結ばれているという意識が芽生え、育ってきて、その結果、洗礼という出来事が起こるようなところがあります。ですから、洗礼というその時というのは、言ってみれば私たちの誕生日に似ていると思います。誕生日、私たちそれぞれ自分の誕生日がありますけれど、そして世の中ではその日に生まれたのだと、そういうふうに言われますけれども、実際にはそれは自分の母親のお腹からこの世の中に出てきた日に過ぎないのであって、私たちが語り作られた日というのは、それよりもはるか昔に遡るんです。そして自分がいつ形作られ、母親の体内に宿るようになったかということは誰にもわからない、そんなところがあります。命の始まりというのは神秘に満ちた神様のなさりようなんです。神様は偉大な力を働かせて、私たちをそれぞれの母親の胎に宿らせ、そしてそこから地上に生まれさせてくださいました。で、それと同じように神様は私たち一人一人の名を呼んでくださって、ご自分が共にいるのだということを知らせてくださり、慰めと支えのもとに実際において持ち運んでくださるんです。私たちはそういう神様の呼びかけを聞かされ、そして最初はそれがどんなに重大なことか気がつかないまんまに過ごします。しかし次第にそれが形を取るようになって、本当にこの私は教会の枝であり神様の民の一員なのだという思いを与えられて、洗礼を志願するようになり、そして教会も確かにこの人の中に信仰が与えられているということを認めて洗礼式が行われるようになるんです。 そうやって私たちは新しく形作られ、産み落とされ、教会の枝とされていきます。マリアは神様がなさったことを憐れみによることである、そういうふうに言います。そして神様が憐れみをかけてくださっているのはマリア一人だけではなくて、いよいよ限りなくそうなのだ、つまり他の多くの人たちにも憐れみが注がれるのだと言って神様を賛美するんです。しかしマリアはそこで止まりません。さらに聖霊に突き動かされるようにして賛美の言葉を続けていきます。しかしここでマリアの口に上っている言葉っていうのを私たちは一体どう受け取ったらいいんでしょうか。どのように聞くべきでしょうか。51節から53節にかけて、マリアはまるで予言の霊にでも取りつかれたかのように不思議なことを口走ります。51節から53節までお読みします。主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。でここに述べられている言葉について私たちは何と言ったらいいだろうかと思います。ここに言われていることは私たちが願うことだけれども、しかし一向に実現しないことばかりが並べられていると言うべきでしょうか。ここには人間の美しい理想が語られているけれども、しかしそれは私たちの経験とは違うのだと言うべきでしょうか。確かにここに語られていることというのは私たちが普段目の当たりにしていることとはよほど違っている、そんなふうに言わざるを得ないように思うんです。私たちがこの地上の生活の中で日頃見聞きすることというのは、ここでマリアが語っているのとはまるで逆ではないでしょうか。神様の力がこの世界の上に力を持って望まれる、神様の身腕の力がはっきりする、いつそういうことが私たちの社会に起こったでしょうか。現実ではさまざまな争いや戦いが繰り返されています。思い上がる者、高慢な者たちが退けられるのではなくて、いよいよ増長し、権力を持つ者たちもその権力をしっかり握っているように見えます。たとえ一時失脚するように見えることがあるとしても、権力者たちはしたたかに生き延びて、数年後にはまるで何事もなかったかのように息を吹き返したりする、そういうことも私たちは見ているんじゃないでしょうか。逆に身分が低く貧しい者たちはこの社会の中でいつも苦しい状況の中に置かれ、飢えている人たちはお腹を空かせたままになっているというのがこの世の現実ではないでしょうか。すべてが新しくされるというような言葉には私たちは用心深いところがあります。むしろ社会の装いは変わって新しくなったように見えるとしても、この世界は本当には変わることがなく、貧しい人たちや追いやられた人たち、社会の周辺部に押し付けられていくような人々は相変わらず存在をするのではないでしょうか。確かにそうだと思うんです。私たちが暮らしている社会には人間の罪のために、確かにそういう惨めなところがたくさんあります。しかしクリスマスはそういう惨めな人間、悲惨な生活を送っている人間を神様が憐れんでくださり、 共に生きようと呼びかけてくださる時なんです。そして社会全体がまださまざまに問題を抱え惨めであるとしても、主の呼びかけを聞いて主が共に歩んでくださる、そのことを信じて主を恐れ生きる人たちの間では確かに新しいことが始まる。これも本当のことなのです。マリアはここで主に伴われているものとして信仰を与えられて、信仰によって語り始めているんです。すなわち主イエスキリストが共にいてくださるところでは、その主を恐れまた主に信頼する人たちの間で今までとは違った様子が生活の中に生まれてくるようになるんです。でそこでは例えばお互いを思い合って自分の宝を捧げてお互いを支え合うような、そういう生活態度が生まれてきます。それは人間が賢くなったからでも優しくなったからでもありません。そうではなくて、まさにマリアの胎の中に宿った方、マリアの胎の中におられる主が他の人間とは違う生き方をしてくださることによって、教会の生活態度にも他の人たちと違うところが生まれてくるんです。人間が自分の思いを実現して生きようとする、自分中心に生きようとする中にあって、マリアの中に宿られた主はどこまでも神様の御心に従い、人間を生かそうとするために生きてくださいます。そのためその主を信じ主を恐れる人たちは、この主に半ば引きずられるようにしながら新しい生活を送るようになっていくんです。私たち自身が祈りの中で隣人を覚えるときにそういうことがあるんじゃないでしょうか。朗らかで優しい隣人だけならばいいんですけれども、自分が苦手とする人、そのことを思うと本当につらい気持ちになってしまうような隣人も中にはいます。でその時に私たちはそういう人を自分の思いで許し自分の思いで愛せるかといったら、なかなかそうはいきません。しかし神様がそれでもあの相手を愛しておられるのだ、主イエスがそのために十字架にかかり、そして新しい生活がここに生み出されている、私は今その新しい生活を生きるように召されているのだと、そう信じて主に従おうとするときに、自分としては許せない相手でも、しかしそこで現実には新しい交わりを形作って生きていこうとする生活態度が生まれてくるんじゃないでしょうか。そんなふうにして神様の憐れみは私たち人間の生活の中に少しずつですが確かに持ち運ばれてくるようになるんです。マリアがここで語っている姿というのは教会の姿です。しかし教会は未だかつて完全な姿でこの地上に成り立ったことはありません。教会は頭である主の御姿を示されながら、自分たちも主イエスがもたらしてくださった慈しみと憐れみを表す民として歩んでいこうとします。しかし同時にそこには人間の古い独りよがりな自分中心の生き方というのもあるのです。ですから教会は常に新しく作られ立て上げられていくということになります。この地上の歴史の中に教会が歩んでいく間はそうなんです。しかしいつまでも永久にそうであり続けるのではありません。マリアはこの日聖霊に感動させられて主イエスキリストを頭とし、主に導かれ形作られていく教会の完成に向かって持ち運ばれていく姿を語りました。力を誇り人々を 圧迫するようにして支配する者たちは失脚をして、貧しい者、虐げられている者、辛い思いでいる者が引き上げられて神様の慈しみのもとに生きるようになる、そのような生活がやがて与えられるのだということを聖霊の力によって語りました。今私たちはそのような聖霊が働く教会の群れの中に抱かれて、それぞれのこの時の命を生きるようにされているんです。私たちは私たち一人一人のもとを訪れてくださる主によって勇気を与えられ、そして新しい生活へと押し出され、その生活を生きていく力を与えられます。破れに満ちた人間の現実が口を開けている、そのようなこの世の中にあって、教会は新しい生活を実際に生きるように招かれているんです。主イエスキリストが共にいてくださり、私たちの主となって一人一人を導き慰め癒してくださる新しい生活の中へ招かれ導かれるままに従って歩んでいくものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはあなたの御言葉を聞かされても、それを全く心を持って信じないで聞き流してしまうようなところがあります。そしてそのためにあなたが御業を始めてくださっているのに、そのことを言葉として聞きながらなかなか実際に自分が生きていくことができない、そのような惨めさを抱えています。しかしあなたはそのような惨めで頑なで愚かなものをなお憐れみのうちに覚えてくださり、確かにあなたの民としてふさわしく生きていくように教会の群れへと導いてくださり、礼拝を捧げ新しい思いを一人一人に授けてくださいます。私たちの生活の中にはさまざまな嘆きがあり悲しみがあり、そしてまた険しさや頑なさもありますけれども、そのような私たちにどうかあなたが御言葉と霊によって働いてくださり、新しい生活へと私たちをつないでくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストが誠に私たちの主であり私の主である、そうであるがゆえに私が本当にあなたに喜ばれるものとして生きることができるようにという新しい志を今日ここに集っている一人一人にあなたがお与えくださいますようにお願いいたします。私たちが主イエスキリストに従うしもべとして主を信じ主に仕えてまた世にも仕えて歩むものとさせてくださいますように、依然として多くの悲しみや痛みの現実がこの地上にあることを思います。どうぞその一つ一つをあなたはご存知ですから、あなたがその現実に寄り添ってくださり、御言葉をもって新しい生き方をそこに生み出してくださいますようにお願いいたします。そのためにどうか先に召されている地上の教会に属する一人一人をお持ちくださいますように、あなたの御心によってどうか私たちも清められ、あなたの御業に仕えるにふさわしいものとしてここから歩んでいくことができますようにお導きください。そしてどうぞあなたの御業を賛美し、あなたに感謝して生きる幸いな一生の生活を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。 アーメン。